4-4 犯行予告いたずら書き込み。携帯画面で犯行予告の具体例が紹介されています。投稿者惨殺天使、2009年2月10日20時15分〇〇小学校を爆破します。投稿者匿名アットマーク希望、2009年2月10日23時10分通報しましたと続いています。携帯画面の説明終わり。どんな反応をするのか見たかった。これはインターネット上に犯行予告を書いて逮捕されたある青年の言葉です。犯行予告により鉄道会社が列車を運休したり乗客を避難させたりする可能性が生じた場合には威力業務妨害罪という罪に問われることになります。また〇〇を殺すという書き込みも脅迫罪という犯罪になる場合があります。このような直接的な表現だけでなく、世の中が嫌になった、明日〇〇駅で大勢の人が深い悲しみの赤に染まるだろうというような抽象的な内容でも犯罪になる場合があります。いたずらだったのにという言い訳は通用しません。子供は軽い気持ちで書き込んでしまいますので、十分に気をつけさせましょう。新聞の切り抜きが2つあります。1、2010年1月25日付日本経済新聞の出典です。この記事は日本経済新聞社の許諾を得て要約しています。市のホームページに学校を爆破するとメールを送り、翌日市内の全小中学校27校を臨時休校させたとして、県警は威力業務妨害の疑いで市内の中3の少年を逮捕。少年は容疑を認め、なんとなく送信してしまったと話している。爆発物などは見つからなかった。2、2010年6月19日付朝日新聞の出典です。この記事は朝日新聞社の許諾を得て要約しています。インターネットの無料百科事典ウィキペディアに殺害予告を書き込んだとして、警視庁は高校3年の男子生徒を威力業務妨害容疑で逮捕。生徒は十数回やったと容疑を認めているという。逮捕容疑は自宅のパソコンでウィキペディアの釈迦の項目に3月8日に東京ビッグサイトのイベント会場で参加者をライフル銃と手投げ弾で皆殺しにするなどと書き込んだというもの。新聞の切り抜き終わり。言葉の説明一つあります。1、威力業務妨害罪、暴力や脅迫で人の業務を妨害する犯罪。2009年朝日新聞の出典です。朝日新聞社 生徒は手投げ団、生徒は7-6、携帯と正しく付き合うためのポイント。携帯と正しく付き合っていくために親子で話し合ってルールを決めることが大切です。親子で話し合って決めるルールが3つあります。 1. 使いすぎへの対応。携帯に振り回されないように使用する時間帯や場所などを決めましょう。音楽や動画を無制限にダウンロードしないよう上限金額を設定するなど、料金に関するルールを決めて使いすぎを防ぎましょう。 2. 紛失時の対応。紛失時にはすぐに家族と携帯電話事業者へ連絡をさせましょう。 3. 親子での話し合い。携帯ルールを家庭でしっかり話し合いましょう。子どもの成長段階に応じてルールを定期的に見直しましょう。その2、巧妙化するワンクリック請求。サイトにアクセスしただけ、または画像をクリックしただけで利用料金を請求されるワンクリック詐欺の被害は今や子どもたちにも拡大しつつあります。占いやゲームサイトに登録すると、同時に出会い系サイトにも登録されてしまうなど、その手口も巧妙になっています。被害児童はアダルトサイトなどを閲覧した後ろめたさから誰にも相談できずに判断を誤るケースなどが報告されています。新聞の切り抜きが一つあります。2009年12月31日付、産経新聞の出典です。この記事は産経新聞社の承諾を得て要約しています。無料だと思ってアダルトサイトにアクセスしたところ、閲覧契約をしたかのような画面が現れ、高額な料金を請求されるといったワンクリック請求の被害相談が急増。占いやゲーム、アニメなどのサイトでも同様の被害が多発し、消費者庁は支払いには応じず相談をと注意を呼びかけている。国民生活センターなどの集計による被害相談件数は平成21年上半期4から9月で17,794件。手口は多様化、巧妙化しており、請求も被害届を出す、身辺調査をして取り立てるなど脅迫めいたケースがある。一度請求通りに支払ってしまい、別の業者から架空請求されるといった二次被害の相談もあるという。新聞記事終わり。